朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。東京本社文化暮らし報道部から大内聡記者をお迎えしています。大内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でそして今回もですね、進行は真田亮さんにやってもらおうと思います。真田さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、改めて、前回なんていうかな、この私の方が被害が少ないから、はい、みたいな、マイナスの意味合いでこう一歩引いてしまう、それがこう震災10年の風化とか、そういうことにもつながってるんじゃないかっていうお話がありましたけども、その今回その初回の、企画の音源の中で最後に大内さんが首都圏の方、西日本の人にも、この東日本大震災のこと忘れんなよっていうことを伝えたいみたいな言葉が言っちゃってました、はい、あったと思うんですけども、あの思いっていうのはやっぱり企画の根底にはあった
と思うんですね。そうですね、そこは僕自身が今福島県内とか東北の被災地に住んでいないからこそ気づく気になる点なんでしょうね。首都圏に特に横浜市民として住民として僕は住んでいますので、そうすると地元のスーパーを今回も10軒ぐらい回りましたが、福島県産のお米がほとんど売られていないな、10年経ってもそうなんだな。
横浜
市内のスーパー、そうですね、10軒は回りました。10系列といったらいいでしょうかね、違うスーパー回ったんだけれどもほぼ見かけなかった、ゼロではなかったんですが、ということを思うと、実家が農家で、78歳の父がコシヒカリを作ってうまいぞと言っておいしいねって食べてるものからすると、悔しいという思いはやっぱり浮かぶんですよね。で、食べないとか食べたくないとか、なんて言うんでしょう、流通しないっていうことの要因もいろいろ調べると腑に落ちるというか分かる面もあるんですが、でもこれこんなうまいもん食ってほしいよなと、僕自身も家族も食べてますけども、食べてほしいよなっていつかはという思いはやっぱりありますよね。
なるほど。の大内さんご自身は、その福島県いわき市のご出身で、この前の表現を借りると、その片足被災者側というか、で片足は被災者じゃない人たちの気持ちも分かるというお話ありましたけども、なかなかこうやっぱり東日本大震災、全くその出身でもなくて、そのあれだけ大きな被害を目の当たりにすると、何もこの大きな苦しみ悲しみとかを経験していない自分が、その東日本大震災と関わるにはどうすればいいのかとか、そういうふうに思う人、3月11日になるたびに、津波の映像が出たり特別の番組に組まれて、そういうところで触れはするけれども、なかなかこう自分事としてどう関わっていけばいいんだろうって思う方も結構、
そうですよね、
多いと思うんですけども、
その気持ちもよくわかるって、なんか気持ちがよくわかる人間になってしまってますが、その気持ちもわかるんです。だからそうですね、僕みたいに出身地だとか、あるいは知り合いがいるとか、何回か行ったことがあるとかっていうこともない、縁が、あまりないよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、被災地なんだから大変なんだから今行っていいのかどうかとかから始まり、震災直後はなかなか観光に足を運ぶっていうわけにはもちろんいかないと思いますけども、じゃあ10年経った今どこだったら足を運んでいいのか、どういう生き方だったらいいのかっていうことを気になさるというのは、それはすごく真面目でいいことだと思うんですよね。一方でそう思ってしまうことで足を運ばない、ハードルが上がってしまうっていうぐらいだったら行っちゃった方がいいんじゃないかって僕なんか思いますね。行ってみて、じゃあ今の帰還困難区域でまだ帰れていない地域にも車で行くことはできます。自家用車でドライブをすることはできるんですね。で、僕も今年に入ってからも 1,2 度は足を運んでいますが、もちろんコロナの状況に気をつけて、現地で人と接触しないようにとかしながら、あるいは実家の墓参りのついでにとかっていう形なんですけれども、行ったことで目にした風景、体感した雰囲気というものすべてが やっぱり学びにつながると思うんですよね。
うん、
これは取材する人間だからもちろん足を運ぶべきだってことはありますが、あの一般の方も何らかの学びの場にしてほしいなっていう思いは僕にはありますね。
うん、なるほど。
まあ、具体的には、まあ、あの双葉町というその前回もちらっと触れた、福島第一原発が立地している2つの町のうちの1つですが、双葉町は今住民が1人も帰還できていない状況なんですが、うん、あの一般の人が入れる地区があります。そこにあの東日本大震災原子力災害復興伝承館という建物が昨年できていて、例えばここを見学するだけでもいいと思います。
うん、
もちろんあの伝承館の展示には、まあ、一部から批判の声もあったりして、まだまだあの発展途上なんだと思うんですが、とにかくその場所にも第一原発からあの一番近い一般の人がフラッと行ける場所なんですね。
うん、
で行き帰りに常磐道を使ったり国道6号を使ったりして行き来する人たちとか風景とか車を見るだけでも思うところは皆さんあるんじゃないかと思いますね。
うん、
あの十分気をつけて現地の無人の家に立ち入ったりはしないでいただきたいんですが、それでも節度を守って足を運ぶ、
実際に足を運ぶっていうことが、
うん、
大事だと。なるほど。その、まあ、この時期になるとあの、はい、3月ですね、やっぱりあのいろんな報道のされ方をして、うん、復興っていう言葉がよく、
うん、そうですね、
目にすると思うんですけども、うん、まあ、この言葉も捉え方が難しいというか、うん、今回そのお父さんの言葉の中でも、うん、まあ、新興住宅地、うん、それこそ豊間とかですね、
はい、
その高台に新しい家ができ始めてると、
うんうん、
でそれはある意味ではこう復興してきた姿ではあるのかもしれないけども、
うん、
なんかやっぱり昔と違って寂しいであったりとか、うん、なんか違うなっていう、
うん、
その感覚もあるのが正直に伝わってきて、
うん、
その、まあ、今回その10年おきにその大内さんも実際に足を運ばれて、
はい、
まあ、各地こうした姿というか、
うん、
元気な姿も見てきてはいると思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
どうなんですかね、その、
そうですね、そこはね、まあ、父は、まあ、70代後半ですから、
ええ、
まあ、昔のその漁村が繁栄した時代の光景が記憶にあるんでしょうね、
うん、
それを踏まえると、ああ変わった、変わり果てたなっていう感覚がやっぱりあの気持ちとしては出るんだろうと思うんですよね。なんですが、そこはじゃあそのあのなんだろう、港町とか漁村ごとにあの宮城県岩手県も含めて津波被災地はどちらかというとこういろんな議論があって防潮堤作る作らない、
はい、
高台移転するしない、かさ上げするしないということを各地域ごとに自治体ごとにというよりはもうちょっと小さい単位でさまざまな議論を積み重ねて、まあ、無理やり防潮堤がぐわっとできちゃった地域もあったりしていろいろ問題はあるんですが、うんうん、住んでる人たちの自己決定でやっぱり地形とかいろいろ考えて、うん、議論してできた結果という面がやっぱりあるので、そうですね、そう今できている形がこれじゃいけないんじゃないかっていう話ではないような気もするんですよね。
その実際に見てきて、うん、やっぱりこの10年で復興してきたという感覚は、うん、
それは間違いなくあると思います。で、復興がその元通りになるっていう意味での復興じゃなくて、うん、形は変わるんだけれども、まあ、前を向いて、まあ、この先さらにこう歩んでいくっていう意味での方向感はあるんじゃないかなっていうふうに思います。まだ道半ばなんだと思います。
うん、でもね、大内さん、そういう話で言うと、うん、それこそその、東野正和さんっていうですね、うん、あの岩手県の釜石で今駐在をしている編集委員、
先輩記者
に話を聞いたときに、うん、まあ、大槌をこうずっと取材をされてるわけですよ。
うん、
で大槌もですね、非常にこう復興したと、つまり、まあ、道路とかですね、うん、インフラ高台にね、まあ、新しく建物を作り直したり、はい、あるいはこう企業みたいなものを誘致するっていうようなそういう体制もできた、
うんうん、
けれどもやっぱり人が帰ってこないということなんですよ。
うんうん、
人口はもう亡くなられた方も含めて3割減ったと、
はいはい、
で こういう状況っていうのが、まあ、大槌だけじゃなくて、どうやらやっぱり海岸沿いいっぱいそういう話が転がっているような状況になってるみたいなんですよね、うんうん、でその大内さんの話に戻りますと、まあ、お父さんがねそういう提案をされてたと思うんですけれども、うん、まあ、結局この話って東北の被災3県いずれもやっぱり過疎化が進んでいる中で、うん、さらにその、まあ、追い打ちをかけるように 3.11 が起き、うん、そしてまあコロナまで起きてしまったっていう状況があると。もともと過疎化が進んでいたものに対してそういうことが起きているっていう部分もあるわけですよね、うんうんうん、でそのお父さんが言ってらっしゃったのがやっぱりそのね、東北外のところから、まあ、若い人なんかを、まあ、それこそねこう集めてくる、どういう手段になるのか分かりませんけれども、うん、集めてきて例えばそういうその田畑をねこうまた新しくこう再生するあるいはその担い手になると、うんうん、僕がねすごくこう印象に残っているのがお父さんがその、まあ、田んぼにね、うん、実家の田んぼに行かれて結構でも大内さんが見た範囲でもイノシシにやらされたりとかっていうような美しい光景っていうものがちょっとこう荒らされたものに変わっちゃっていると、うん、でお父さんもご高齢でそれはなかなかこうやっぱりもうねだんだんこうやる気もなくなっていっているよっていう、
ね、まあ、諦めモードになってますね、
お話もあった。まあそれはそうですよね、うん、だって70代もこう後半なわけだから、うんうん、でそこにやっぱりこう新しい活力やっぱもっと簡単に言うと人間がね、うん、人が入っていかないことにはどうにもならないっていう部分があるわけじゃないですか、うんうん、つまりこの 3.11 の話って結局はその日本のね地方をどうすると、うんうん、あるいは過疎化をどうするっていう、うん、それこそ、まあ、原発の話と同じで、うん、我々が目を背けてきたところをこう突きつけるっていうところがあるような気がするわけなんですよ、うん、
おっしゃる、
うん、これどうですか。
ことはよくわかります、うん、というか連載で書きかったところ噛んじゃいましたが、うん、っていうところですね、うん、東北の沿岸部は、まあ、いわきと仙台石巻を除くと大都市はまあほぼほぼないんです。釜石とかも工業で栄えた時代を除くと今はもう人口 2,3 万人規模になっちゃってるんですね。っていうふうに過疎化が進んだ地域です。東北新幹線とかが走ってるエリアではないという意味ですね。で、そこにその福島第一原発第二原発あるいは東北電力の女川原発みたいなものができて、で働き口ができたことによって出稼ぎに父ちゃんが行かなくてもよくなったよかったねっていう地域だったんですね。で 4,50 年経って原発事故が起きて、住民がもうごっそりとみんなで避難しなくちゃいけなくなったと。この状況は過疎をなんとか乗り越えようとして、原発に希望を見出したはずだったんだけれども結局過疎がやっぱり進むんだねっていう状況なんですよね。で、まあぶっちゃけて言うと 4,50 年の間3世代同居ができておじいちゃんから孫まで一緒に住めたからそれだけはせめてでもよかったとかって言い出すとすごくちっちゃい話になっちゃうんですが、じゃあこれからの10年とかあるいは20年50年っていう先を見据えた時に、このまま草に埋もれて原野に戻っていくような形でいいんだろうかっていうのが今僕の故郷で直面している現実っていう感じでしょうかね。
もう被災地でもねこれはまた石橋秀明さんという別の編集員ね仙台にいらっしゃる方が指摘してましたけれども、うん、はい、仙台ばっかりこう人口が増えちゃってるみたいですもんね、うんうん、結局そのまあこれ本当東北じゃないところでも起きてる話ではあるんですけれども、うん、都市に地方であっても都市に人口が集中して、うん、でそのいわゆる地方でも本当に地方というようなところっていうのは、うん、過疎化がますます進行していくと、うん、だからある種そのね、なんだろう、例えば小津安二郎的といいますか、あるいは寅さんとかでもね、うん、こう地方の綺麗な風景っていうのも必ず出てくるわけなんですけれども、うんうんうん、ああいった古き良き地方っていうのが、うん、どうやらこれは戻ってこないんじゃないかっていう悪い予感がしてるわけですよ、うんうん、でそれはやっぱり今回のそのいわきの話でも、うん、まあ、如実にこうね突きつけられたような気がするんですよね、うんうん、で多分ここがもう結構最後の分かれ目なんじゃないかと。ここのままにしといたら本当に地方っていうのは衰退の一途をたどっていく、うん、つまりそれこそ その今双葉町大熊町みたいな状況っていうようなことに、うん、原発の事故がないにもかかわらず、うん、なりかねないっていうところだとは思うんですよね、
うん、そうなんですね。
ただ僕にはやっぱりどうも、例えばパソナが淡路島に行きますみたいな話はありながら、うん、やっぱちょっとね、そこをこう処方箋みたいなものが見えてこないような気がするんですよね。
わかります。そうなんです、うん、その日本の全国各地で過疎が進んでいるので、なんだろう、1人2人が頑張ってじゃあその地域に戻りました。で、僕自身も今これからやろうとしているのは何をやるかっていうと、草刈り機とチェーンソーとトラクターの使い方を学びに行こうと思ってるんですね。で、昨年11月に、まあ、去年唯一帰省したんですが、あのコロナの状況を 見据えてですね、あの波が収まっている時に帰ったんですが、イノシシに出会いましたというの連載にも書きましたが、あれはそのチェーンソーとかの使い方を学びに行ってたんですね。で、チェーンソー振り回して草刈り機バンバンバンバン草を刈ってたとしても、雑木林はぐちゃぐちゃというか、あの草刈りもできない、あの整備できない状況だし、川の土手の堤防の草刈りを毎年一回やらなくちゃいけないんだけども、じゃあそれをじゃあ一人でやるわけにはいかないよねと。どんどんどんどん草は生えます、どんどんどんどん雑木林は荒れます、杉林もあるいはということになるわけですね。これをそういう地域住民の80代のおじいちゃんおばあちゃんとか、あるいはその子供のやるところの僕が帰って多少はできるにしても、それを全国でどの土地でもやるっていうのはなかなか厳しいかなという気もするんですよね。で、じゃあ川の土手の堤防だったら河川を管理している自治体が何とかした方がいいんじゃないかとかって言って、予算がじゃああるんですかって言われた時に、全ての川の上流までは難しいんじゃないんでしょうかとなるという時に、どこまで撤退するのか、どこまでだったらやるべきなのかっていう、その議論が多分控えているような気がしますね。
なかなかこう簡単な議論にはならなさそうですよね。
これはなかなか、展望が開けないと言ったらいいんでしょうかね。あれかこれか全部拾いたいんだけども全部は拾えないみたいな、どれか選ばざるを得ないみたいなことになるのかもしれないなと思いますね。
そうなるとやっぱりね、拾えないっていうところに選ばれてしまった人たちはもうね、いたたまれないですよね。
じゃあその過疎のトリアージみたいなことになったら、それは選ばれてしまう方が辛い。
過疎のトリアージね。
いや、これ今ポッと出てきてしまった言葉ですけども、これでまた大論争になればまだしもなるんだろうか。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
まあだってですよ、
はい、
いわきっていうのはやっぱりそうは言っても人口が35万ぐらいでしたっけ、
そうですね、
もう東北でも有数の大都市なわけですよ、
はい、
だからおそらくトリアージが行われれば延命される方に選ばれる可能性かなり高いと思うんですよね。
僕自身の言い方だと国策の町と言っていいと思います。その廃炉の前線基地、あるいは福島の、被災地に入り込むための入り口になる町、ということですね。だから僕の高校の同級生の某あの官僚なんかが言っていたのは、いわきはまだいいんだよという言い方ですね。いわき市内で栄える町はあります。ただ僕のふるさとのあたりは、まあ、農村地帯なので、まあ、どちらかというと過疎の川かなというところでしょうかね。まあ、そうなった時に、まあ、双葉郡原発が立地した地域はいわきよりは厳しい状況に、まあ、現に置かれているし、三陸沿岸部もやっぱり基本的には石巻まではなんとかなるにしても、その北の沿岸部はなかなか厳しいやっぱり状況がこれからも続くのかなと思います。行けば行ったですごくご飯も美味しいし、楽しいところなんですが、じわじわと影響は来るんだろうなっていう感じはしますね。
いや、だから本当にこういびつな話でね、結局こうやってですよ、過疎が進んでいく。で、まあ、それこそコロナがあってリモートでも仕事がだいぶできるようになりましたなって言いながら、結局こうね、 価格が上がっているマンションといえば、うん、都心湾岸のこうタワマンだったりっていうことで、うんうん、こうそれこそねもう跳ね上がってるっていう話なわけですよ、うんうん、一方でそういうその地方に回帰するっていう動きっていうのはこれなかなか見えてこないわけじゃないですか、うんうんうん、でこういうそのいびつな感じの中で、うん、それこそその住んでいる我々っていうのが私も東京に住んでるわけですから、うんうんまあ、どうしてもそれは後ろめたさっていうのは感じざるを得ないわけなんですよね、うん、それは僕だって地方に別に僕は東京には何の愛着もないのでこんな言い方すると東京生まれの人には失礼ですけど、うん、僕は名古屋出身なんで名古屋の方には愛着はありますけれども、うん、でもそれはあんまりないんですよ。だからいつでも離れられるっていう気持ちはあるんですが、うん、現実にね、うん、お前じゃあ東京からこう離れてその仕事あんのかと、うん、家族それでみんな満足するのかっていうふうにこう突きつけられたら、うんうんうぐぐってやっぱりなっちゃいますよね。
なりますよね、
うん、
なります。僕自身もなります。そうですね、例えば、うんまあ、直面するのは子どもの教育でしょうかね、うんうんうん、中学高校あるいは大学って考えたときにいい教育を与える、ためにはやっぱり過疎地じゃなって話に、そこが多分大きいハードルかもしれない。そうなると、まあ、配偶者の説得に苦労するみたいなことは起きますよね。仕事があるかどうかよりもそれが一つ大きなハードルとしてあるかなという気がしますね。
だからやっぱりなんかまあねこうそろそろやっぱこう日本って、まあ、日本だけじゃないのかもしれませんよ。ただこう、うん、それこそこう現実を直視しないで来ている部分っていうのはかなりあったんじゃないかっていう気がしていて、うんうんうん、もうじゃあやっぱり地方もダメです見捨てますっていうんだったら、うん、それにもちゃんと向き合わなきゃいけないっていうそのグツグツダラダラやってればいいってことではないような気がするんですよ、うん、それはそれで一つのビジョンだから、うん、そういうその政策決定なりね意思決定っていうのをすればいいと思うし、うん、それは必ずしも政権がやるとかそういう話ではなくてもう個々人がやっていくっていうことなのかもしれないですよね、
うん、一人の頑張りでその人の、まあ、ふるさととか実家の周りぐらいはなんとかできるっていうのも事実なんだと思うんです。うんそのチェーンソー草刈り機を振り回せば自分の見えている風景ぐらいはなんとかなりますよ。それを積み重ねていくことで、自分の村の集落とかその自治会町内会単位ぐらいはなんとかなるっていう範囲で頑張るっていう選択もあると思います。一方で首都圏だと利根川あるいは多摩川あるいはなんだろう江戸川荒川みたいなところの上流の流域全体で考えると上流で山が荒れたら利根川の氾濫危険のリスクが高まるっていうことは多分、まあ、最近ここ数年で皆さんも多少は感じられたこともあるかと思うんですよね。名古屋だったら、沖縄川3つでしたっけ木曽川、揖斐川、
長良川、ね、
長良川という上流、はい、ものすごい山深いところだと思いますが、うんうん、あそこの山が荒れたらやっぱり洪水のリスクは高まりますと。じゃあそれを、まあ、昔だったらダムでガンガン抑え込んだんでしょうし堤防を作ったんでしょうけど、まあ、それも多少はやりつつじゃあこの温暖化で豪雨がひどくなる中でどうやって抑え込むんだっていうことのスケール感の中で、過疎地をどうするのかっていう考え方をみんなで考えた方がいいのかもしれないですね。
佐野君はね函館の出身じゃないですか、
はい
うんうん、ある種いわきと似ているところがあると思って、つまり北海道ではもう指折りの大都市なんだけれども、うんはい、函館の周りっていうのは道東っていうのかな、もうかなり過疎化が進んでいる地域ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、佐野君は自分はその函館に帰るっていうつもりはある？
いや僕も、まあ、今回その音源を編集していて地元のことやっぱり、うん考える機会になったというか、うんまあ、いずれ何かしら自分も生まれ育った故郷のために何かできることはないかなって思ってはいたんですけど、うん、やっぱり先ほどもありましたけど仕事じゃあどうするんだ、うん、何すれば、うん、生活していけるんだろうとかそういうことを考えると、うんうん、迷う部分があったのは確かにそうですね。
うんうん、確かにね函館はとってもいい町だし、で町に暮らしたらすごく楽しそうなライフスタイルとか暮らしができそうだなって感じはありますよね、はい
うん、
でも、うん、仕事をどうしよう家族との暮らしをどうしようみたいなことになると 途端にハードルになってくる感じはありますよね。でもよく言われるのは交流人口を増やそうとか2拠点3拠点居住みたいなのがこれからのやり方だみたいなことを言うわけです。で多分技術的には可能になってきてるんだけれども、そういうことが許される仕事の割合がまだまだということでしょうかね。数少ないということでしょうかね。
例えばある程度の仕事をこのコロナきっかけにリモートワークとかが広がってますけども、うんうん、例えばかなりの遠距離、それこそ実家ので、うんうん、みたいな北海道とかでも働くことが許されるような環境が整っていれば、うんうん、やっぱり地方にも拠点を置きつつ、うん、都内あの都会で仕事があるときは、うん、こっちに戻ってきつつっていう働き方ができるかもしれないですけども、うん、現状だとやっぱりそれも難しいので、うん、それだったらあの都心にいなきゃいけないなってなってしまうっていう流れになっちゃう、
ね、
うん、
いろいろなものの条件が整っているのはやっぱり大都市ということに、まあ、どうしてもなるからこそ今までやっぱり人が集まってきてたということなんでしょうね。
うん、
まあ、その条件を何かを変えることによってその前提が変わるかもしれない。でもどうやったら変わるんだろうみたいな状況かなと思います。
そうですね、
うん、まあ、一つ思うのは今働くっていうことがイコール雇用になってるじゃないですか、うんうん、ここがなんかうまい具合変わっていかないかなとは思うんですよね、うん、でやっぱり地方の暮らしで非常に豊かな話っていうのでやっぱり我々耳にするのは農業であったり漁業をやっている人たちっていうのはもうそこにその食べるものはあるわけですよね、うんうん、でそういったものっていうのはもう例えばもう近所からもいっぱいこう、ね、お裾分けみたいなのが来るし、うん、もうそれぞれにこう、まあ、それ物々交換じゃないですけれども、うん、融通をし合ったりなんていうようなことがそれで提出するんであれば、うん、まあ、その必ずしも賃金労働しなくていいのかもしれない、うん、ただ一方で本当にそういう暮らしのできる人っていうのがじゃあどれだけいるのかと、うん、でもう一つの問題としては、うん、結構その最近ね私その農業系のポッドキャストとかを聞いてるわけですよ、うん、でねそうするとねお悩み相談みたいなコーナーに寄せられるのがやっぱり、うん、あのみんなね収納大歓迎と言いながら実際に地方に行ってみると、うん、とりわけその I ターン的なねその、うん、現地に全くこの縁がない場合、うん、どこの誰ともわからないやつにうちの田んぼはやれんと、うん、こういう形で、うん、結局その意欲を持ってきてもですね、うん、その子に溶け込めない、あるいはそもそもその農地を与えられないというような状況っていうのがあるとこういうわけですよ、
うんうんうん、
やっぱりその地方の方にもそういうものを受け入れるこう度量というか、うん、あるいはまあ一種のまあ丁寧かもしれないですけれども、うん、なかった部分もあるんじゃないかなっていう気もするんですけど、うん、この辺どうですかね、
まあ、実態としてはやっぱり農村の共同体というのはまあ、敷居が高いですよね。村社会っていう言葉を、まあ、比較どっちかというとやっぱり悪い意味で使うと思いますけども、やっぱりこう年功序列とかあるいはそうなんでしょうね、家々の、あの格の違いみたいなものとか序列意識みたいなものとかあるいはその男女のその不平等感覚とかっていうのはやっぱり都会に比べると農村地域の方がやっぱり進んでいないのは事実だと思います。だからこ そ, その特にねあの田んぼ畑を守るっていう感覚がやっぱり強いので、そうなるとポッと来た人が田んぼをやりたいんで貸してくださいとかって言ってもなかなかそう簡単にはいかず、まあ、まずは一生瓶持って挨拶に回るところからだよねみたいな感じもありますよね。ただなんだろう、一旦入り込んでしまうとっていうと変ですけど、誰々さんちの長男とか、なんだろう、こうあの同級生のいとこの誰々さんとかね、そういうあの人のつながりのネットワークの中にこう組み込まれてしまうっていうところもあって、これはポジティブな意味も含めてなんですが、あのやろうと思ってやれなくはないんじゃないかと。ただ手順があるって言ったら変ですけど、こうボタンの押し方にコツがあるっていう面はあるかなと思います。だから今耕作放棄地がどんどん増えているので、僕の故郷の周りでも、そうすると逆に言うとその土地荒らしたくないから、やってくれる人いないかなっていう動きもあるんですよね。だからあの農村の田んぼ畑の集積というのはそのピンチをチャンスに変えることもできるかもしれないっていう、そんな状況ではあると思います。
うん、 大内さんも指摘されてるけど、一つのポイントはやっぱりその、うん、教育というかやっぱ子育てってことになるのかなっていう、うん、まあ、やっぱりね、あの保育園落ちた日本死ねなわけじゃないですか、うんうん、まあ、都市に至ってそういう状況だっていうのがもし地方に行くことで改ざんされるっていうことになったら、うん、行くっていう人は結構いるんじゃないかなっていう気もするんですよね、
う
ん、
もうね、保育園入りたい放題だと思いますよ基本的にはもう定員、うん、定員ってあるんでしょうけど、まあ、余ってるっていうのが基本的な考え方だと思います。もちろんそのいわき市内とかだとニュータウン広いので、ニュータウン的な地域もあれば、その過疎になっている地域もあって、僕の同級生なんかに突っ込まれたのは、村社会とかって、うちの村とかってお前言うけどさって、いわきは町だからとかって言われてですね、こらとかって言われることもあるんですよまあいわき全体として見れば30万以上の町ですけども、まあ、僕のいる身の回りで見聞きできるのは村の話なんですけどねっていう、両立する話なんですけど、まあ、なので保育園入りたい放題ですし、食べ物は基本的に何だろう、やっぱりトマトを一列の畝を作ると、その最盛期には家だけじゃ食べられなくなるんですよね。
へえ。
だっておのずと物々交換が発生するっていうことになるので、魚も含めてですよね。僕の父はカツオと内陸の桃を物々交換してましたっていう豊かな暮らしがあります。
いやだからある種のフロンティアですよね、
うん、
なんだけど、まあ、ある種のってつけなきゃしょうがないっていう現実もやっぱりあるんですよね、うんうん、
やけくそな感じ、あえて言う東北の湘南みたいな感じですね、
うんうん、まあ、あとその悪い意味での日本のその旧態依然とした価値観っていうのはやっぱりどうしても残ってるっていうのはそれはありますからね、
うんうん、
それこそ男尊女卑がまだまかり通っているところもあるって言いますし、
うんうんうん、
まあ、今時のその、ね、都市のこう価値観に慣れていると、例えばそれこそ、うん、まあ、まあ、名古屋とかでもそういうのはありましたけれども、うん、まあ、近所の人が のいつ出て行ってですね、どこに行ってみたいなことをこうみんな知ってるみたいなのとか、
う
ん
う
ん、
もうねもうね、震災の時に誰々さん家は何日にどこに向かったとかですね、うん、いうことは
これはね、うん、
ありますよね。あります。そんなこと比べてもしょうがないよって僕は親には言うんですが、
うん、
まあ、お互いにそういう、こう、あの、監視し合ってるって言うと変ですけど、チェックし合ってる感じっていうのはどうしてもありますよね、
うん、そこら辺がね、もう少しこうなんかこう変わってくると、うん、こう都会からの人口の還流っていうのもより起きやすいのかなっていう気はしますけどね、うんうん、
まあ、地域おこし協力隊員の方とか、うんうん、うまくはまるケースとなかなかはまりきらないケースとかいうのあるのを、この辺を事例研究したりして迎え入れる側も、まあ、知恵を絞るっていうのは一つあるかなと思いますね。
うん、でもやっぱりこう本当に切羽詰まった状況にこうどんどんなっていく中で、うん、まあ、皮肉な感じで、ね、かもしれませんけれども、うん、とはいえね、そういう動きが起きるのであれば、うん、もう今完全にその人口は都市に集中する方向で動いてますけれども、
うん、
どっかでやっぱりそれ変えた方がいい、僕は変えたいなっていうふうには思ってるんですよね、
うんうんう
ん、なんとかねしたいですね。結局ね、うん、こうやってその我々がこういうふうに喋っていても、おそらく見透かされてるところがある、お前ら本気なのかっていうね、うん、
そうですね。
そこはでもやっぱりそれこそ新聞社ね、我々たまたまその地方出身の3人でもありますけれども、
うんうん、
なんかそういうところできちんと見せていかなきゃいけないんだろうなっていうふうには思いますね、
う
ん、
もうすでに見せている先輩記者もいて、
うんうん、
近藤幸太郎さん、
う
ん、
あ、そうですね
は今天草ですね、
うんうん、
3
カ所目ですか、あれ、
そうですね、日田に、日田支局にいらっしゃってということで、アロハシャツを着てトラクターで田んぼを耕して、
うん、
鉄砲も撃つという暮らしをしている、ああいう形のチャレンジはあるかもしれないですね。
うん、確かにね、近藤さんはそうだな、
うん
うん、そうなんですよね。そしてなんかすごくやっぱり楽しそうにというか生き生きとして見えるところはありますもんね、うんうん、
まあ、近藤さんはかこういいので、僕はもうちょっと泥臭くなんか村社会に縛り付けられたうじうじしながらやる感じで、ちょっと近藤さんとあの差別化を図ってね、ちょっとね、
あの人突き抜けてるところがあるタレント性が高いっていうところがあるから、まあでもそうかもしれない、大内さんみたいにやっぱりチェーンソーをね回すところからこう手習い始めるっていうのがやっぱり現実味があっていいのかもしれないですね。
なんか農家の長男だからしょうがないか、やってみるかぐらいの、もうすぐ50だけどしょうがないやんみたいな感じで ちょっとやってみるみ
たい。あれこれちょっとなんか新たな連載の匂いがしてきましたよね。
おかしいな、ちょっとそうなるとやばいなと思っておったんですが、ま
あ、でもなんかそうやってね、うん、こう外からの力みたいなものでいろいろなことが巻き起こっていくっていうのが人生の面白さかもしれないんで、うん、ぜひ大内さん前向きに検討していただいて、うん、ね、ポッドキャストの方も第2弾第3弾と、
ほうほうとか言っちゃいました
やって
すいません、
いければ面白いと思いますんで、うん、はい、うん、じゃあ今回はこんなところでね、引き取らせていただきます、はい、大内さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで東京本社文化暮らし報道部から大内聡記者に来ていただいてお話を伺ってきました、まあ、前回もね申し上げましたけれども、これ元々の話になっているのは、我々がニュースの現場からというプレイリストの方で、3月11日にから4日間ですね配信をしました、我々はオーディオルポルタージュと銘打ってるんですけれども、大内記者がですね行く取材先の先々で撮った音声を編集してですね取材の追体験をしていただこうというこういう試みがあります。でこちらを、まあ、まずぜひ聞いていただきたいと、そして、まあ、何かですね思うところあったら我々の方に何らかの形でねメールツイッターいろいろありますので寄せていただけると本当にありがたいなと思います。それと大内さんがですね記事としてこれ読めるような形で朝日新聞デジタルの方にも展開している、大内さんこれタイトルが、はい、
帰り難いざ福島へというタイトルですね。
これ帰り難いざ福島へっていうのはどういうこうあれなんか意図でつけられたんですか。
なんかね、なんでしょうね、これこ国語の時間に やられましたか、記憶にありますか、
なんでしょう、
帰去来の字っていう昔の漢文からちょっとかっこよく使って真似っこしてみたって感じなんですけど、
なんとなく
帰り難いざっていうのは、まあ陶淵明か、要するに帰ってみようかなみたいな意味なんですよね、でいざ福島へということなんですけど、これはまあふるさとにまあたまには帰ってみるかっていうそんな感じのニュアンスという思っていただければと、まあ震災のあった原発事故の影響もあったふるさとの家族とか、あるいはその辺の周辺の風景をまずは行ってみないと、もう風景を見にすることもできないし、まあ行って人に会って話を聞くというところからだよねっていう感じの思いを込めています
。そうですね、僕も去年の秋に、まあ、コロナ一服していた時期に、うん、宮城県を回ってきたんですよね、まあ、僕は宮城にその取材に入ってたもんですからその辺を見てきたんですけれども、うん、やっぱりいろいろこう感じるところはありましたね、うん、復興が進んでいるっていう部分ももちろんあるんだけれども、うん、なんというか10年経ってまだこんな感じなのかっていうのをね、うん、
そうですね、
一つ言えるのはでも、うん、まあ、やっぱり行けば行く先々で皆さん歓迎してくださるっていうのは、うん、もうこれ間違いなくある、うん、やっぱりそういうところでいい景色見ておいしいもの食べてね、うん、ゆっくりこうお風呂でこうなんか自分の疲れ癒したりすると、うん、そこは僕のふるさとではないです、うん、ないんだけれども、うん、あこれいいなっていうのはね、やっぱこう、うん、ほのぼのとこう自分の心の力湧き起こってくるものってなんかあるんですよね、うんうん、そういうのをこうどこでもいいんでちょっと体験しに行くっていうのは一ついいんじゃないかなっていうふうには思いますね、
うんうん、今震災の、まあ、伝承施設というか鎮魂施設も各地にいろいろできてますし、うんうんうん、ということは行ってもいいという場所ですので、うん、現地の方の迷惑にならない範囲でもちろんぜひ行っていただくっていうのが一番おすすめですね。
ね、宮城だとね気仙沼がすごくいいんでですねぜひ行ってください。もうボロボロ泣いちゃいました僕は、ね、恥ずかしいですけどね、はい、
わかります。
ぜひ行ってみてください。大内さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。